まあ大体このようにして今までの朝鮮学校は存在していたと思うんですけども、まあ結びとなりましょうか。この424教育闘争についてどない見たらいいかということなんですけども、私はこのように見ます。やっぱり民族の権利は尊重されるべきだと思うんですね。これはもう少数民族で何の民族であると、やっぱりあえてそうでしょ、私と家内の間だって言われても喧嘩しますから、子供の問題であると何の問題であると、これはもう24時間やってます喧嘩は。夫婦の間でもそうなもんだから、民族となったから大きな単位ですわ。民族同士の間に意見を添えたのはありうんじゃないですか。だからお互いに認め合わなきゃいけません。認め合ってね、理解し合おうという姿勢があれば問題はほどけると思うんですよ。そしてあまりこの弱いものいじめしてはいけませんね。弱いものいじめしたもんだから日本にそれぞれなりました。民主主義が大断されていくでしょ。そして朝鮮戦争に好奇としての大きな役割を果たすじゃないですか。朝鮮に戦争をぶっ始めたもんだから、もちろん日本は景気が回復してから今の経済大国になったと思いますけども、しかし良くないことですね。二つ目に考えることから、まあ私ら内部の問題ですけども、今の民族教育、民族学校と言いましょうか、その教育の権利を確立した非常に大切な原点的な戦いじゃないかと私は思うんです。在日朝鮮人が願ったことは何かというと、私のも親ら兄らが備えしたので感じることですけども、何々主義一つでやれということは考えてないような感じします。お前は朝鮮人なんだと、朝鮮人としての誇りを持てるような人間になってくれ、それを願って、あの我らの先輩ら一世二世らが命を懸けてですね、ない金をはたいて学校を作ったし教科書も作ってたんですよ。こういう一番大切な教育的理念的な問題でしょうか。これがしっかり据えられないと、あれに偏ったりこれに偏ったりすると教育の内容も水準も、学生数も増えたり減ったりするんやかと思うんですよ。例えば1960年頃から北への帰国が始まりましたね。非常にいいことですね。だから学生数がバーッと増えるわけですよ。ものすごく増えました。その前はどうだったか、日本の民主化闘争に参加しようということでね、朝鮮戦争、花盛り頃、私自身も火炎瓶持ってやりましたから、中学生高校生の頃、無茶ですよ、こんなことしかできないことですね。そんなことしたもんだから、署名運動させたもんだから、朝鮮学校はあかんということで、同胞らが朝鮮学校から抜くわけですよ、自分の子供ね。偏った気をしてあげません。僕そう思いました。やっぱり一番大切なこと、民族的な素養をどないして子供に植え付けて高めるかと、これ一番大切な原点的な理念の問題がはっきりしないことには、民族教育というのは難しいんじゃないかと思うんですよ。例えば話が、日本の方らがブラジルに行ってですね、ブラジルの政府の政治に反対するようなことをやっておりますな、喜びますか、やっていますか。いけないでしょ、浮き上がってしまいました。一部の政府にしかついてくるかもしれませんよ。でもそれは潰れます。やっぱりブラジル国民との友好、そしてそこに住んでる日本の子供らが日本を忘れないようにするような、そんな教育じゃないでしょうか。日本の自民党を支持する教育、日本の共産党を支持する教育なってごらんなさいな。ブラジルの朝鮮、ブラジルの日本の学校は成り立ちますか。成り立たないと思うんですよ。そういう点でやっぱり教育の理念と言いましょうかね、教育の内容をどこに据え付けるかということ、私はやっぱり民族的な素養、その一致点で大同団結する必要があるんじゃないかと思うんです。それが終始一貫貫徹されれば、日本にある朝鮮学校っていうのは発展するだろうと私は思いますけども、この点は専門家に任せるかもしれないですね。もう一つ、大衆を舐めて語ってあげませんね。大衆は一番賢いです。やっぱり見ましたら、あの学校を守ったの誰か、大衆です。上の偉い一人二人じゃなかったですね。上の人間は動揺しました、あの時。というのは地元の学校みんななくなってるんですよ。当時の議長団らのね、5人いたんですけども、彼らの地盤の県なんか見て潰れてますもん。彼らは動揺したんですよ。地方、大衆と密着してる中央院出身のこの地域では守ってるわけですね。やっぱり大衆の意見を素直に汲み取る姿勢、政治からにはそんなのが必要じゃないだろうかなと 僕は思うんですけども、僕は政治家じゃないもんで何と申せませんが、まあ、しかし当時から、学校を守り通してきたんで、今曲がりなりにでもとまく在日朝鮮人運動というのが2世3世とバトンタッチされていってるんじゃないかと思うんですよ。あの時朝鮮学校潰されてた場合、じゃあ今の在日朝鮮人運動はどうになってるだろうか。相当変わったことになってると思うんですよ。例えば朝鮮総領の場合にしても、民団の場合にしてもですね、ほとんどはもう若いスタッフですね。私が今40何歳ですから、2世ですから、こんなもんでしょ。私はあの職業上しょうがなしに総領にも行くし、民団にも行くんです。事務にさせていただいます。もう座ってるのほとんど1世が少ないですね。2世3世は日本語ですわ。まあ、彼らはみんなの事務所にいる子でも言ったら見覚えのある子ですわ。中には僕の教え子もいましたけども、もう2世3世続いてるわけですね。あの当時学校を守ったということは非常に大切なことです。これ非常にいいことだと思うんですよ。あとまあ、現在どうあるべきかということについては、やっぱりその時に帰ってですね、原点に帰って深刻な反省というのが必要でないだろうかと私は思うんです。最後になりますけれども、朝鮮人と日本人の連帯というのは非常に大切なことだと私はすでに感じました。あの時ですね、例えば堀川さんとか日本のたくさんの方が共産党員だから、共産党赤やからということ、そういう先見で見たわけじゃないと思うんですね。やっぱり、10人おれば十色ですからね。お前赤いのかピンクなのか白なのか、これ投影してごらんせえな、切りがないですよ。じゃあ私と日田さん、日田さん何人だろうって、そんならどないしますの。一生共通でなくなると思うんですよ。共通する項があるわけですね。だからこういう場もありうるんだと思うんですけども、とにかくお互いに理解しちゃって尊重しちゃっていこうということ。特に日本にいる朝鮮人の場合はたった70万ですから、1億の中70万ってのは大会に行っていくでしょうね。それが生存しようと思えば自分よがりな自分好き勝手の人はあきませんよね。やっぱり日本人に訴えても当然受け入れるような道理のかなったやり方、考え方、必要じゃないでしょうか。その辺ます。日本人から支持されないことしたらあきませんね。いくら正しいことでも、まあ大体正しいことは少数から始まるらしいですけども、ともかく日本に朝鮮人が生きていこうと思う場合、まあそういう傾向はどんどんどんどん強くなってるらしいんですけども、日本人に訴えても通じるような、とも日本人との友好、朝鮮日本との友好というのは大切なことなんですよ。特にこの極東情勢から言いますと、日本に一番近い国は朝鮮ですよね。もう朝鮮の情勢の変化、日本の情勢の変化っていうのはもう裏と表の関係でね、非常に重要だと思うんですよ。そういう意味で、この日本と朝鮮ががっしり手を組んだ場合、アジアに与える影響っていうのはよかれ悪しかれ非常に大きな影響を与えると思うんですね。そういう意味でもいろいろな意味から見ても、朝鮮と日本との友好連帯というのは大切だなと、その時の事件を調べながらも感じました。まあ、拙い話になりましたけども、以上で終わらせていきます。